はい、どうもアリソンです。久しぶりの音声メルマガを送ります。よろしくお願いします。いやーね、やっぱり喋ると気持ちがいいです。はいそうですね、なんで今回音声メルマガを撮ってるかというと、ちょっと久しぶりにやりたいなという僕の完全な、わがままで、今回ちょっとやらせてくださいということでお願いしたらいいですよと許可が下りたので、はい、やっております。で、なんだろうな、声とかこの感情の起伏とかっていうのはやっぱり声とかこの感情に乗せないとなかなかね、文章だと伝えきれないので、僕はやっぱりたまにはちょっとこれで出したいんですよね。で、これを聞いてくれているね、あなたには本当にありがとうございます。あなたの貴重な時間をこのね、僕の声とか文章を読むことに使ってくれているっていうのは本当にすごいことだなって思うので、僕もねその時間に対してしっかりと価値提供を回収したいなと思って、いつも全力で、向き合わせてもらってます。本当にありがとうございます。でですね、このメルマガを読んでいるということは、僕が最近ね、あれですよ、ラックライブ、レイマンと一緒に YouTube のやつやってたと思うんですけど、あれはどうですかね、見てくれましたかね。で、あの動画というか放送を見ていろんなお便りいただいて、本当に二人のなんか雰囲気が楽しそうだなみたいな、こう聞いてるだけで楽しくなります、嬉しくなりますとか、こうすごい学びになりましたっていう声がいっぱい届いたことに関しても本当に、感謝です。はい。でですね、そういうこうお便りとかこういただいている声を見ていくと、本当に皆さん、困っている、悩んでいる、不安な中でも、そういうふうに、誰かに優しさを、伝えているっていうのは、本当にすごいことだなって思うんですよね。文章を書くにしても、例えばこの音声を聞いてるにしても、自分のね、大事な時間を使って、その誰かを喜ばせたり、誰かに思いを伝えるっていうのは、なんか人間に許された、技術なのかなって勝手に僕は思っちゃうんですけど、はい。で、そんな感じでね、じゃあ僕が何ができるかなって考えたときに、僕も今は独立して起業して、ね、最愛の妻もおって、で、僕ゲーム好きっていうのを今最近各所で言ってるんですけど、僕の子供もありがたいことにね、欲しかった、生まれて欲しかったその性別女の子が生まれてきて、で、その女の子がすごいゲーム好きになってくれて、僕と同じ未来というか、一緒にゲームで遊ぶこともできて、本当に、言うことないんですよね。ただ、ここに来るまでに、じゃ順風満帆かって言ったら、すべてが順調かったら、全然そうではなかったんですよね。何度か谷底に落ちましたし、僕の不注意で落ちたこともあるし、落とされたことも、あるわけですよ。ただ、すべてのことは必要だったなって、この今、ここまで来てやっと見えることもいっぱいあるんで、その時はすごくしんどかったんですけど、良かったなっていうのは、やっぱ後から思うことができます。そこは自分のね、解釈というか、今で、なんであいつあんなことしたんだっていう怒りの感情でずっと生きてきたところに、いや、もしかして、待てよ、みたいな。あの人がいてくれたから今の自分があるんじゃないかって、ちょっと視点を変えると全く世界の見方って変わるんだなっていうのが僕もねすごい感じてきている中で、いただいているお便りで不安ですとか、コロナが今後どうなるか分かりません、仕事が減ってしまったらどうしようっていう、そういう不安の声っていっぱいあるんですけど、もしかしたらあなたもそういうふうに感じていると思います。そんな時に、じゃあどうやったら、メルマガのね、目次をちょっと見てほしいんですけど、暗い未来と明るい未来っていうのがあった時に、誰かと遊ぶ約束っていうのは未来の話ですよね。で、恋人と映画を見に行くとか、友達と映画を見に行くとか、好きなアーティストの曲が出るとか、そういう時って未来を僕たちは思い描いてるんですけど、楽しいですよね。明るくなりますよね。ワクワク。わー、どうなるんだろう。嬉しい。みたいな。自分が好きなアーティストのライブに行ける。楽しい。とか。ね、未来を考えるときに僕たちは明るくなることもできるし、逆に、コロナのことを考えるっていうのは、この先のことですよね。この先のことを考えるっていうのは、まあ、この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことですよね。この先のことです この先の自分の仕事とか収入とか出会いとか、なんか、まずその未来を考えた時に暗くなる時もあるわけですよ。その差って何なんだろうなって僕はちょっと考えたんですね。最近未来のことを考えるんで、なんか暗くなる時があるし明るくなる時があるし、これ何なんだろうなって思った時に、ざっくり言うと意図的にその未来に向かっていくっていう気持ちがあるかどうかなのかなって思ったんですよ。例えばライブに行くにしても、デートをするにしても、こうそれをやろうって自分が決めてその未来に向かっていってるじゃないですか、言ってるわけですよね。でも例えばコロナのこの先とか、その仕事ってなかなか影響がね及ばさないところがちょっと多くなっちゃうんで、そうやって自分のコントロールから結構外れちゃっていると、なんか暗く感じちゃうのかなって思うわけですよ。予測が結構できなかったりしますからね。だからそういう時に、まあ、暗くなったりするので、じゃあその結局暗い未来、その未来を想像した時に暗くなる時と明るくなる時の犯人って誰かって言ったら、まあ自分であり環境なわけですよ。だから自分がなんかこうずっとネガティブ、そのシンキングばっかりしてたら、すべてのことが暗くなるんですよ。例えば、なんかデートに行くってなったとしても、なんかうまくできるかな、なんかちゃん気に入ってもらえるかな、つまんないって思われたらどうしようってこう下のことばっか考えてたら、なかなかねその日も多分その人と出会った瞬間にもう目が死んでるみたいな感じになって、あれなんかこの人私とデートするの嫌なのかなみたいな風に思われちゃうこともなるじゃないですか。そうだから、そのちゃんとまあそのリスクを考えて、まあ、その人を楽しませるためにこういうふうにやったら良くないから、まあこういうふうにことをやっていこうっていうそのことを考えるのはいいんですけど、なんかずっとネガティブシンキングばっかりしているとやっぱりなかなか疲れちゃうんですね。それだけで考えるだけで疲れちゃって、いざ行動するときにはもう体力がないよみたいなことになってしまうので、僕がやっぱりおすすめしたいのが、こう結局自分の解釈次第なんで、そのなんか暗く考えてるときって自分が暗く考えるようになってないかってことは考えてほしいですね。なんかあまりにもこう悲観的になってないかとか、ちょっとなんかテレビとかそういう情報をまあ見すぎて鵜呑みにしすぎて、みんながなんか買いにあさってるから自分も買いにあさろうって言ってね、そのなんかその行動って本当に自分にとって大丈夫だったのかな、良かったのかなとか、でちょっと一度考えてみると、なんか周りに流されてやってないかなとか、その周りに流されるっていうのは結局自分のコントロールを失ってるとも言えるんでね、そうなるとやっぱりこう暗くなっちゃうんですね、心が、未来が。だからそうですね、まあ別に、だからコロナもそうなんですけど、なんかね時代が変わると本当に見方が変わるなって僕は感じてて、ね、ちょっと前までニートのことを結構世間的にまあバカにしたり、なんかねあいつらは社会の底辺だみたいな感じで、家に閉じこもってるやつは陰キャだなんだのみたいな感じなね、ちょっと声もまああったじゃないですか。なんかちゃんと外に出て遊びなさいとか、家にいるのは不健康だってなったんですけど、今はなんかむしろそれが正義のような世の中になって、外に出るとむしろ白い目で見られちゃうってなると、なんか何がこうね正しいのかっていうのはその時々で変わるし、でも別になんかそこまでじゃあ今まで家にいた人が悪いとかそういう世界観がダメなのかったら、なんか別にそれでね誰かに迷惑かけたりとか犯罪を犯してるわけじゃないんでいいと思うし、なんかねちょっといろいろ思うところがあるわけですよ僕は。はい、でもう少しで10分になるんですけど、ちょっと今日は少し長めに話します、ごめんなさい。そうだからまあ自分がちょっとそういうふうに悪い解釈をしすぎているんじゃないのかっていうのことは一回考えてみるといいです。で考えて書き出すのがいいですね。書き出したり、まあ、あのパソコンで打ったりとかでもいいんですけど、自分が何を考えているのかっていうのをやっぱり形にしないと、頭の中だけだと絶対分かんないんですよ。あの考えてる時だけだと考えてまとまらないんで、実はね、ぜひぜひちょっと文字にイメージして形にすると結構自分の気持ちは分かりますよっていうことと、あとは環境ですよね。周りの人が 愚痴ばっかり言ってたり、コロナ怖いとか、髪がなくなる、マスクがなくなる、だからもう自分たちだけでもなんか助かろうみたいな、そんな風になってると、まあ買いだめ集団ができちゃうわけですよ。ね。だから別にね、買いだめをそこまでは悪くは言わないんですけど、まあ本音のところはちょっと隠しといて、言わないんですけど、なんか買いだめをするために、じゃあ、その、ね、コロナで怖いのって、肺炎にかかって、それを誰かに移したりとか、自分が亡くなったりとか、誰かを感染させたせいで亡くしてしまうっていうことが、まあ一番の怖いことじゃないですか。だから、そのコロナにかかりたくないっていうのが希望だと思うんですよ。で、にもかかわらず、ただコロナによってなんか働く人が減ったりだとか、なんか紙の供給が止まるっていう情報を聞いて、じゃあ、買いだめに並んだその列にいっぱい人と接してるわけだけど、これって大丈夫なのかなみたいな、ちょっと思うんですよね。まあ、これが千差万別だと思うんで、別に僕の意見が全て正しいとは言わないです。僕はそう考えるっていうだけで。はい。ってなってくるとね、じゃあ家の中でゆっくりとね、家族と笑顔でいた方が、体の免疫力って言えば、もしね、仮にそのコロナみたいなウイルスが来たとしても、しっかり戦ってくれる免疫力とか、自分の体力とかっていうのを、そうやってね、笑顔をもとになんか作っていった方が、免疫力高めた方が、なんか最終的にコロナとはもっと戦えるんじゃないかなっていうことは思うんですよ。だから自分の周りの環境とか場所がどういうふうになってるのかっていうのは、やっぱ今一度、まあそれもまた紙に書いたりとかね、その文章を打ち込んだりすることによって結構見えてくると思うんですよ。なんかいつも愚痴ばっかり言ってるなとか、で、愚痴言って楽しい気持ちになったり、モテたり、お金が増えたりしたらいいんですけど、なんか愚痴言うと疲れちゃうなとか、なんかモヤモヤしちゃうなって言うんだったら、それはなんかやめた方がいいのはなんとなくわかりますよね。だから今やってること、今自分がやってきたこと、最近やってることが自分の気持ちを楽しくさせたり、誰かを楽しくさせたり、幸せにさせたり、なんか笑顔にしてるのかなって考えた時に、まあ、それはね、自分もだし、人もです。他人もです。ってなった時に、あれなんか笑顔減っちゃってるな、みたいな。ってなった時は、ちょっと考えてみるのをお勧めしますね。ちょっと自分が行きたい方角ではないぞという SOS かもしれないんでね。で、まあそういう環境を変えるって言っても、じゃあどこ行けばいいんだよとか何をすればいいんだよっていうふうにな、なると思うんで、だから僕が最近、レイマンと一緒にやってる、ラックの法則をみんなに伝えたいっていう活動というか、あれは、まあその一端なわけですよ。何やればいいの？どういうことからやればいいの？で、具体的にどういうところに向かうと何ができるの？っていうところを割とラックの法則でもう全てが説明できたりする。まあ要はロケーションを変えると環境が変わるわけですよ。で、環境が変わると世界の理解とか自分の理解とか人脈とかコネクションとかナレッジ、知識が全部変わっていくんで、すごくなんか楽っていうか、1個変えると4個変わるから、そっちの方がいいじゃんっていう感じなんですね。一個一個ね、変えていくより。なんか1変えて1変わるよりも、1変えて10変わった方がもう10倍じゃないですか。まあそんな感じの威力がラックの法則にはあるんで、これはいいなと思って、レイマンと話して、これをちょっとね、多くの人が知らないと思うんで、ちょっと伝えていこうよっていうことで、まあ、レイマンが言ってくれたんですけど、僕も確かにそうだな、みたいな感じになって、ちょっと協力しようっていうことで、やってるんですね。だからね、ロケーション変えるっていうのはね、ライブでも言ったと思うんですけど、別に引っ越しをするとか転職するだけじゃなくて、本当に小さいところからやっていけて、そこから理解が変わってくると全く違った目線で世界とか見れるようになったんで、僕も正社員時代、会社で雇われてる時と今の理解、世界の見方って全く違うから、本当にすごいですね。なんか同じ人間とは思えないって自分自身のことなのにすごい感じるんですよね。なのでね、そうなんです。だから意図的に明るい未来を生きていくためにはどうすればいいかっていうと、自分の解釈を、まあ、変える、まあ、見つめる。で、環境の解釈も変える、見つめるっていうところだから、だから結局、環境を変えたらいいんですよ。一人でやるのしんどいんでね。うわ、俺は変わるぞ、変わるぞって言って、やったとしても、なかなかね、続かなかったり、こう不安になったり、なかなか成果が出ないと、あれなんかこの方法正しいのかなって言って、こう、疑い始めちゃったりすると、なんか横行ったり、脇道逸れたりしちゃったりして、こう、なんか疲れちゃっちゃうんですよ。 だからそういう時に横に同じ目的地を持った人がいれば、あ、大丈夫だよみたいな。ここちょっとまだ暗いところだけど、この丘を登ると朝日が見えるんだよみたいなことを言ってくれたら、あ、そうなんだって言って、なんか真っ暗だったからもうこれダメかと思っちゃったよっていうふうになるから、誰かと一緒にやる、そういうことをやろうとしている人と一緒に行動するっていうところで、まあ、環境を変えてみるとか、そういう同じ方向性の人たちと歩んでいくっていうことが、すごくなんか成功率も持続率もめちゃくちゃ違うから、だからラックの法則でリーマンの話を聞いたりとか、あとは体験会っていうのもね、実はやっていて、僕もちょっと参加したんだけど、すごい楽しかったんですよ。うん。だからやっぱああいう環境ってすごいいいなって思ったから、でも今ちょっとそのね、最初50人だったのが75人に増席して100、でもそれでもキャンセル待ち発生しちゃったんで、100席にしても今、キャンセル待ちがね、確か30くらい出ちゃってるんで、ちょっと今からだともしかしたら参加できないかもしれないけど、でもやっぱり、ね、皆さん予定がいろいろあるんで、もしかしたらキャンセルになった時に繰り上がったりとか、ちょっと追加でやるっていうことも考えているので、もしちょっと興味が、あなたが、もしこれを聞いているあなたがあれば、まあ、その体験会のね、キャンセル待ちに並んでもいいんじゃないかなと思うし、まあ、ラックの法則をね、もしまだ聞いていないんであれば、その講座に入って、ただなんでね、30日までただなんですよ。なんでそれを今のうちに、本当聞いておくと、このコロナでもそうだし、うん、この先、まあ、どんな時代でも扱える普遍の法則だと思うので、うん、僕はお勧めしたいです。はい、すいません。今日は長くて本当ごめんなさい。ここまで聞いてくれたあなたに僕はただただ感謝しかありません。それでは、また次のメルマガでお会いしましょう。バイバーイ。